今からマーケティングファンネルについて説明をしていきます。まずですね、世の中には様々なマーケティングテクニック、ノウハウというのがあります。で、様々なビジネスコンサルタントの人が独自の、説明の仕方でさ、いろんな言い方をしているんですが、どれも、基本的な仕組みは一緒です。そしてですね、ビジネスモデルジェネレーションとか、まあ、あとはコトラの 5A とか、ちょっとこう高度で学術的なこうマーケティングの話とか、そういったものもあるんですが、これらもですね、まあ元を正せば全部同じ仕組みとして捉えることができます。で、それがですね、まあ 5A とか、まあカスタマージャーニーマップとか、そういったいろんなものがあるんですけども、基本的に今までいろいろお伝えしてきた中で、マーケティングファンネルという風なものの見方が最もですね、発想しやすくて、理解しやすくて、アイデアが出しやすいということが分かってきたので、このマーケティングファンネルっていうところから入ってですね、カスタマージャーニーマップとか、ビジネスモデルジェネレーションとか、そういったことを学んでもらうとですね、幅広く応用ができると思います。で、ここではですね、マーケティングファンネルの全体像、そして一つずつのパーツのその詳しい説明、で、さらにはですね、そのパーツを強化していくためのアイデアを出す方法だったり、あとは学び方や、まあ、アクションプランはどうやって作っていくかという、こう、全体像、すべてをですね、説明をしていきます。で、ここで、いろいろ紹介していく内容をヒントにですね、いろいろなマーケティングの、書籍とか、セミナーとか、いろいろありますね、世の中に。そういったものを聞いてもらうとですね、基本的な、こう、ものの見方が整っているので、今まで以上にしっかりと理解して、そして行動に起こしていけるというふうに思います。では、早速ですね、マーケティングファンネルという形で、ビジネスの仕組み、マーケティングの全体像ということを説明をしていきます。では、早速でマーケティングファンネルについて説明をしていきます。まずですね、ファンネルという言葉はそのまま日本語に直すと、ロートという意味、上語とかロートという意味です。これは上がですね、大きく広がってて、下に向かっていくとだんだんこう狭くなっていって、横から見ると三角形になってるやつですね。で、なんか瓶とか、口が狭いところに、何か液体とかを入れたりするときに使う、まあ、機器のことを、まあ、上語とかロートと言います。で、これをですね、そのまま英語ではファンネルというふうに呼んでいます。で、まあ、これがですね、この形がそのままそのビジネスの仕組みに似ていることからマーケティングファンネルと呼ばれていたりします。で、どういうことかっていうとですね、実際ワークショップの資料の方を見てもらうと載っていますけども、まあ、一番大きい、一番最初の方ですね、ロート、まあ、ファンネルの一番上はですね、市場といって、まあ、これはもうめちゃくちゃ大きいわけですね。まあ、世界と思ってもいいんですが、そこから、見込み客というのをこう取り出そうとすると、絶対小さくなりますね。幅が、人数が少なくなるので、それで見込み客を集めて、その見込み客から、今度は、下に新規客ということで何か買ってくれる人っていうのは見込み客よりも少なくて、そして新規客から、リピーターになる人っていうのは、その新規客の中の一部の人で、そして、リピーターの中から、まあ、パートナーとか、ファンとか、いうふうになっていって、というように感じで、まあ、だんだんだんだん、そのですね、顧客の人数が減っていくというのが、まあ、横から見るとですね、ファンネル、ロートのような形になっているということですね。それで、マーケティングファンネルというふうに呼ばれています。で、ここで重要なことはですね、まあ、上から下にだんだんだんだんお客さんを移動させていくんだというふうに、マーケティングのシステムを捉えるということですね。つまり、市場からですね、まず見込み客を集めると。で、その方法については後で説明しますが、とにかく集めると。そしてその人たちを次の段階に進ませるように仕組みを作る。で、その次の段階というのは新規客。で、新規客の次はっていうと、継続、リピーターですね。そしてリピーターからファン、パートナーということです。に、まあ、どんどん移動させていこうという、このようにですね、上から下へどんどんどんどん顧客を移動させていく。で、転換させていくというような言い方もしますが、それをコンバージョンと言ったりしますけども、転換させていく。このように、まあ、ビジネスを捉えるということですね。顧客が、順番に、属性を、まあ、顧客、まあ、見込み客から始まって、新規客で、そして、リピーター、 で、パートナーファンというふうにこう変換させていく、その各所の仕組みですね。まあ、教育システムなのか、あるいはメールを送るとか、ワークショップするとか、イベントに参加してもらうとか、なんかいろんな施策を打って、とにかくお客さんをですね、どんどんこう、奥へ奥へと押していく、そういった、まあ、下へ下へと流していく、まあ、マーケティングファンネルの図でいくと、下へ下へと流していく、このイメージで、まあ、マーケティングのシステム、ビジネスのシステムを作っていきましょうということが基本的な考え方にあります。で、このマーケティングファンネルを横にパターンと倒してあげると、まあ、コトラーとかのマーケティング 4.0 とかでも出てきますが、カスタマージャーニーマップとか言って 5A とかそういったもので、まあ、表されたりとかするんですけど、まあ、そういったものと全く同じ構造になりますよということです。で、どのパターンで見てもいいんですが、まあ、一番使いやすいと僕自身が考えている、まあ、マーケティングを学び始めた人が一番最初にやる、捉えるんだったら、この上から下のイメージが、捉えやすいので、この図で、考えてもらうといいかなと思っています。で、なおですね、マーケティング 4.0 とか、そういったものでいくと、推奨者というものがあります。推奨者っていうのは、まあ、日本語で普及している言葉でいくと、アンバサダーとか言うんですが、まあ、アンバサダーマーケティングとかいう言葉があったりするんですが、口コミをしてくれる人みたいな感じですね。で、この口コミをしてくれる人が、まあ、マーケティング 4.0 的な会社というんですかね。で、行くと、推奨者の方が実はリピーターより多いとか、そういう逆転現象が起きてですね、というような話があります。まあ、買わないけどファンであるという感じですかね。で、ですから、どんどん次から次へとお客さんを集めてくれるみたいな、そういうビジネスもあり得るよという話があるので、一概にはですね、必ず小さくなると言い切れないんですが、まあ、このだんだん小さくなる上から下へこう移動させていく、この図がですね、メモとか取ったりするのですごく使いやすいので、これを使ってですね、今回は、いろいろマーケティングの仕組みについて説明をしていきます。で、なおですね、このマーケティングの仕組み、いくら話を聞いて覚えたところで、やっぱりですね、自分で新しく考えてみたり、想像してみていかないと学べませんので、同時にワークショップの、その、ワークの様子とか、ワークの進め方とかを見て、実際にワークをやってもらうといい、すごく効果的なので、それとも合わせて学んでいってください。では、細かく、このマーケティングファンネルの一つずつのですね、パーツとか、そういったことについて、順に説明をしていきます。では、ダイレクトマーケティングについて説明をしておきます。で、ダイレクトマーケティングについて、細かく知っておく必要はありません。学術的にですね、意味があることでも何でもないですから、実務的にも、その別に用語は何でもよくて、ビジネスの仕組みができれば構いませんので、ただですね、まあ、なんか切り分けて考えたりすることも必要なので、ここではちょっとダイレクトマーケティングって一体何なのか、そしてマーケティングファンネルとの関係性は何かということについて説明をしていきます。で、まずですね、一昔前、ダイレクトマーケティング、まあ、一昔というか結構前かもしれませんが、ダイレクトマーケティングとかいうものが出てくる前って何かっていうと、まあ、実はインダイレクトな、まあ、マーケティングでもないんですが、販売しかなかったんですね。で、ここで、あまり深く触れないですけども、マーケティングっていうのはそもそもですね、まあ、ピーター・ドラッカーとかコトラーという方々が、まあ、定義しているマーケティングと、いわゆる、まあ、世間一般的に知られているマーケティングは結構違うんですね、意味が。で、どういうことかというと、まあ、その、セールスとマーケティングは違うよとかいうのを、まあ、その、ピーター・ドラッカーもコトラーもはっきり言ってるんですね。で、セールスはこれ。で、マーケティングはこっちって。で、マーケティングっていうのは結構難しい概念です。で、実はここで言っているマーケティングファンネルはちゃんと、どちらかというとですね、そうですね、まあ、正しいマーケティングの方に近いんですが、ダイレクトマーケティングとかインダイレクトマーケティングとか言ってるときは、実はプロモーションだと思ってほしいんですね。セールスということに思ってもらうと、まあ、理解しやすいと思います。で、ダイレクトセールスかインダイレクトセールスかというふうに考えてください。で、セールスっていうのはもう単純に販売ということですね。で、ダイレクトセールスって何っていうと、まあ、例えば有名なヤズヤとかああいう通販系の会社がありますね。こういったものはですね、テレビで CM を打った時に、今から15分以内に電話してくださいみたいなことをします。 で、電話すると大体オペレーターが何見て、電話されましたかとかいうふうに聞いたりもします。で、これによってですね、じゃあある特定の時間帯に特定のチャンネルで電話し、テレビ CM 流すとどれぐらい注文したかっていうことが全部把握できるわけですね。で、そしてその把握してすごい効果があると。例えば、まあなんかニンニクはなんかその午前中のなんか何チャンネルがいいとかいうことを把握して、で、そこにもっともっと広告費を投げると。まあ投資するというようなことができたりしますよね。で、その時に、計測って言ってちゃんと測ってますから、例えば、広告費に1億円かけて、で、その4億円の売上が上がるっていうことが分かっていれば、まあ、マイナスにならないっていうことが分かっているから、もっともっと広告費をかけようとかいうふうに、その広告がいくらかけたら、いくらその利益につながったかとか、どのチャンネルがとか、どの時間帯が一番効果が高かったかということをちゃんと把握できるために、直接ですね、販売してるわけですね。ダイレクトプロモーション、ダイレクトセールスをしてるわけです。じゃあ、ちょっと翻って、ちょっと違うように考えて、反対のものを考えてもらうと、まあ、インダイレクトっていうふうに考えたら、テレビ CM を流します。で、みんな勝手にですね、バラバラにウェブサイトにアクセスして購入するってすると、まあ、どの広告が効果があったかとか、何によってこう買おうと思わしたかとかが、もう全くわからなくなってきますよね。で、これがインダイレクトということです。で、詳しくいくと、ダイレクトレスポンスマーケティングとか言ったりしますが、ダイレクトに反応を受けて、それによって、まあ、マーケティングというか、まあ、ビジネス回していきましょうというのが、ダイレクトレスポンスマーケティングであり、それと同じ考え方で、ダイレクトマーケティングというふうに呼んでたりします。で、今の時代はもうほとんど誰もがですね、ダイレクトマーケティングができます。で、どういうことかっていうとですね、インターネット広告っていうのは全部、数値トラッキングって言いますけども、全部ですね、計測することができますし、それも Google Analytics という無料のものを使っインストールして、そしてそのゴール設定っていうんですけども、まあ、Google Analytics ゴールとか言って検索してもらうといろいろ情報出てきますが、まあ、どの広告とか、どのメールマガジンとか、どのブログから来た人が購入してくれてたかとか、そういうのを全部把握できるんですね。で、こういう数値として全部測れたりするので、実はもう何でもダイレクトマーケティングっていうのはできるというふうになってます。で、これがまずちょっとダイレクトマーケティング何ということですね。で、ここでマーケティングファネルというふうにして説明しているものとダイレクトマーケティングの関係なんですが、基本的に、ダイレクトマーケティングと同じ手法を使うよっていうふうに思ってください。で、どういうことかっていうと、ちゃんとですね、まず見込み客リストといって、自分の商品や購入をに興味がある人たちを必ず集めますと。で、メールアドレスを集めてメール配信するっていうのは、まあ一昔前の常套手段ですが、今はメールアドレスだけではなくて、ツイッターとか、フェイスブックとか、ブログのなんかフォローとか、あとは何でしょうね、インスタグラムとか、そういったソーシャルメディアネットワーク、SNS とか LINE とかですが、あとはこういったもののフォローになってもらうとか、そういったのも含めてですね、見込み客リストという形を取ります。で、この時にもし広告とかを投げた場合であれば、例えば広告を打って、で、メールアドレス登録してもらう。もしくは広告を打って、なんでしょうね。まあ、LINE の、フォロワーになってもらうとか。なんかそういった時に全部把握、まあ言ったら、計測するということができればですね、どこの、広告が良かったかとか、そういったことがわかりますね。で、さらにですね、フォローしてくれている人から、どれぐらいの人が購入に至るのかとか、まあそんなことを全部計測していくことによって、まあ、有効な広告手段とかが分かってくるということです。で、ですから、まあ、この、その、マーケティングファンネルの随所随所で、計測をすると、ダイレクトマーケティングというふうになってくるわけですね。で、さらにはですね、もちろん、もうすでに購入してくれた人に対して、メールを、まあ、もらったりとかして、で、その人に連絡をして、さらに、追加の商品の購入を促すというようなことをしていくことで、まあ、直接販売が実現できますので、まあ、基本的にこのマーケティングファンネルは ダイレクトマーケティングの、まあ、と、まあ、一緒というふうに思ってください。で、うん、ですね。それで、まあ、ほとんど、まあ、どんな企業もこの仕組みを取ってますので、アップルとかそういったところも全部みんな同じ仕組みを取ってますので、この仕組みを覚えておけば、まあ、どこでも応用できますよということです。さあ、まとめとして、もう一回振り返っておくと、まあ、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのは、広告打ったら直接反応を受けて、計測して、で、ちゃんとどれが効果があるかっていうことを把握するよと。で、インダイレクトはそれがなくて、まあ、みんな適当に買いに行くから、何が良かったかわかりませんということです。で、インターネットにおいてはもう何でも計測できますので、ダイレクトマーケティングになりますよということですね。そして、ダイレクトマーケティングでやることと、マーケティングファンネルは一緒ですよと。つまり、顧客、購入者が誰かっていうことをちゃんと把握して、購入者の人たちに、次にリピーターになってもらえるように施策を打って、そしてリピーターになった人たちにはファンになってもらうように施策を打ってと。で、あるいはですね、見込み客、新規客、そしてリピーター、こういった人たちが、の中で推奨者になってくれる人をちゃんとピックアップして、その人たちだけに特別な情報を与えて、推奨者にどんどんなってもらうとか、まあ、口コミしてくれる人になってもらうということをしていく、そういう仕組みを作ると。で、これはもうそのまんまダイレクトマーケティングというふうに言ってもいいよということです。さあ、まあ、細かいことはさておきですね。まあ、ちょっとイメージが湧くように、この後具体的に、市場から見込み客へというパーツをですね、一個ずつ説明をしていきます。では、早速ですね、市場から見込み客へということで、部分を説明していきたいんですが、まず最初にですね、もう全体を一つのビジネスで説明していきたいと思います。例えばですね、まあ日本で、ダイレクトマーケティングとか、こういったもので一番有名な会社といえば、ベネッセという会社があります。真剣ゼミとかですね。まあそういうものをやっている会社ですけども、ここではですね、まず、市場から見込み客リストというのを彼らは作っています。で、作り方はもうあの手この手です。例えば、変わったものでいくと、ギャップというあの服のブランドがありますね。で、ギャップキッズっていうところとコラボをして、今やってるわけじゃないんですけども、昔やってるのを見かけたんですが、子供の持ち物のシールを作るキャンペーンみたいなのをしていて、で、ギャップでなんか商品買うのか、そこで単純に申し込みするだけでよかったのか、ちょっと詳しくは覚えてませんが、まあ、その、なんか絵柄をなんか選んで、自分で、その、ある程度組み合わせしてオリジナルのシールが作れると。で、自分の子供の名前をこう、登録すると。で、生年月日入れると。で、これはまあ、ベネッセと共同企画でやってますよ、みたいな。で、それが郵送で送られてくるんで、まあ、住所を入れてくださいと。そして、広告が送られてきますという話がなんか、に同意するみたいなチェックがあって同意するというようなことをします。で、これで、まあ、要はですね、ベネッセはですよ、ギャップに出入りする、お父さんお母さんたちからですね、子供の情報を聞き出して、シールと交換にですね、子供の、名前、そして年齢、さらには、住所ですね、これらを、まあ、取得すると。で、後日ですね、シールを郵送するのと合わせて、真剣ゼミかチャレンジかちょっと忘れましたが、まあ、その手の、通信教育ですね、の、教材のいろんなお試しとかパンフを送ってくるということです。で、じゃあ、これで送った時に申し込み用紙とか、申し込みのなんか返送はがきとか、ちょっとどんなのかちょっとわかりませんが、そういったものにですね、ギャップで、申し込んだ人とかいうのがちゃんとわかるような形にしておけば、そのギャップで集めた、人たちがどれぐらい購入してくれたか、みたいなので、それはすごい評判が良ければ、続きでまた、キャンペーンをすればいいわけですけども、そんな風にして、まず市場というところから見込み客を集めるというところで、いろんな手を打ってるということですね。で、見込み客と言ってですね、買う可能性のある人たちを集めるということです。で、ギャップでシールを配るは結構ですね、見込み客の中でも、まあまあ、薄いというんですね、確率が低い、集め方ではありますよね。シール欲しくて登録した人ですから、教育に興味があったっていうわけではないわけです。ですから、まあ結構大企業というか、まあ非常にお金を持ってますので、まあその広く浅く言っても、かなりの、なんか何人に一人だったか忘れましたが、かなりの数、確率でみんな、 なんかそのベネッセのその通信教育みたいなのやって学校の勉強の準備をしてるみたいですので、まあ全然そのもう広く浅く集めても十分利益が出せるんだと思うので、こういうことをしているということですね。じゃあ一方で普通のビジネスではここまで薄く広くやるとなかなかその何ですかね、確率が低くて、広告効果が薄いと思いますので、もっともっと本当に興味がありそうな人に無料サンプルを提供したりとか、なんかしらの無料講座とか、商品の一部を、無料で見れるとか、そういったことを、まあ、してですね、その広告を出したりとか、口コミで広げてもらったりとかして、その続きを見たいときに登録というような形でですね、やっていくということになります。で、まあ、こんなふうにしてですね、まず見込み客を集めているわけですね。そしてその後ですね、集めた人たちに新規購入してもらえるように、たくさんの冊子を提供するとか、情報を提供する顧客教育というんですが、こういったことをして、で何か、購入してもらう、まあベネッセの場合だったら新規契約をしてもらうと。で契約した人にはもう二度とですね、まあ広告を打たないわけですね。でちゃんとそこは管理してて、内部でデータ管理をして、その無駄にこう広告流しまくらないようにはしているわけですね。すでに購入してくれた人たちにですね、継続して、購入し続けられるようにしたくなるようにですね、もちろん商品は改良するとしても、それだけではなくて、次回はこんなの来ますよとか、購入者限定に継続したいと思うような情報をどんどん流していくということをしていくと。で、そうやって、引き続きずっと購入してもらうということを実現しているのが、まあ、このダイレクトマーケティングの仕組みということです。で、その時にはリピーターになって、でリピーターからファンというところはどれぐらい作れてるかどうかはちょっとわかりませんが、まあファンとかになってもらうんだったら、そのよりすごい大好きで言ってくれてる人だけにですね、特別ななんかそのお知らせをしたりとか、まあそういったことを通じてですね、顧客の中でもそのファン層というのを作って、ファンを大事にして、でそのファン限定とかファンの先行発売とか、なんかそういうことをしながらですね、ファンがまた口コミをするみたいな形を取っていくということです。で、ちなみにですね、このダイレクトマーケティングというか、このマーケティングパネルの中で、まあ、どのマーケティングの仕組みもそうなんですが、一般的にですね、新規客の獲得が一番、コストはかかります。まあ、とにかくここがお金かかるんですね。で、一度顧客になっていただいて、喜んでもらったら、あとは広告費はもうほとんどないに等しいわけです。で今だったらインターネットでメールを送って、動画を、自社サイトの動画を見て購入とかなればですね、まあほとんどですね、広告費関係なく購入が起こるわけですね。で、Apple という会社はですね、もちろん、非常に広告費とかかけたりとかしてますが、でもあんまりかけてない方ですよね。で、特に自分で、広告を打つことなく、多くのその Apple ファンの記者とか、テクノロジーの、まあ、詳しい人とかが勝手にどんどんいろんな記事を紹介してくれたりとか、秘密、アップルのその設計の秘密を暴露してくれたりとかしてくれてですね、まあ、勝手に広告になってるわけですね。で、そういった形で、で、一度購入した人はですね、まあ、非常に体験がいいことが多いので、まあ、もう Windows に戻れずですね、何度も何度も購入するみたいな風にしてなってるわけです。で、ここでだから、顧客教育だけではなくて、商品そのものの体験とかもですね、継続とかファンを作っていくための一役を買うということもぜひ覚えておいてください。ではですね、いわゆるセオリーとしての市場から見込み客へとか、見込み客から新客への話を、細かくしていこうと思います。さて、順番にですね、マーケティングシステムについて説明をしていきます。で、各、パーツっていうのをですね、下への、まあ、三角形の矢印と、そして赤い矢印がついていると思うんですが、まあ、これをまずそれぞれ説明をしていきます。まずですね、各、このマーケティングシステムによって大事なことは、例えば見込み客というところがあったら、見込み客から次の段階に、進んでいくところの矢印は一体具体的に何すんのってアイデアを考えて、実行して、計測して、振り返って、改善していくっていうことが大事です。そしてあとですね、赤い矢印は、まあ離脱という意味があります。見込み客の中で結局新規客にならなかったり人とか、まあメーリングリストを解約する人とかがいたときに、なぜ解約したのか、 その解約した人たちが正しければ正しい、それはそれでいいんですが、本来解約すべきでない人たちが解約しちゃってる場合は問題ですよね。だからこの本来解約すべきしてはおかしい人が解約したら、それは何でだろうとか調べたり、あまりにも解約する人が多かったら、なんかどういう、こう思い違いをさせているんだろうかとかいうことを知るためにですね、この赤い矢印を注目するということが大事です。ではちょっと具体的に説明をしていきます。で、まずですね、一番最初に考えることは、市場から見込み客を集めるというところですね。で、ここはですね、まあ、5A で言うとアウェアネスとか言ったりするんですが、要は自分のビジネスについて全然知られてないわけですね。それを認知してもらう、知ってもらうということが、まあ第一に大事です。で、知ってもらう方法はですね、まあ広告とか、口コミとか、そういうことに関わってくるわけです。で、広告の方法は、昔はですね、まあ看板とか、街歩いててなんか店見かけるとか、そういうことだったわけですが、もう今はインターネット広告とか、モバイルアプリの中の広告とか、まあ、そういったふうに広告というのがいろんな媒体が発達しました。で、さらにはですね、SNS というものまであって、で、こういったもので、まあ、フォローしてもらうとか、友達の友達が口コミしてるとか、いいねをしてるとか、そういったことで見つけると。あとは検索によって見つけると。このようにですね、いろんな、アウェアネス、気づいてもらうということが、方法があります。これはですね、もう片っ端から気づいてもらうその媒体を上げて、自分のビジネスにとって一番こう、ぴったりなもの、つまり顧客がよく使っているものとかでないとなかなかですね、こう気づいてもらえませんよね。例えば、シニア向けの、なんか、そういう商品を販売している人がですね、インスタグラムとかしても多分なかなか少ないかもしれません。最近多いらしいですが、それでも。で、一方でですね、そうですね、大学生向けに何かサービスしている人がいて、Facebook 広告とか言っても、あんまりなんか大学生って、広告、Facebook 見ないらしいですから、じゃああんまり向いてませんよね。まあ、そんな風にして、自分の顧客がですね、よくいそうなものとか、見てそうなものとか、そういったもので、なんかその気づいてもらうということが大事です。で、気づいてもらっただけで商品買う買わないって迫るんじゃなくて、ここでできたら興味がある人たちをなるべく見込み客リストにしましょうというのはこのマーケティングファンネルで大事なことです。で、見込み客リストって何っていうと、こっからですね、その要は興味ある人たちにこうビジネス側からアプローチできるようにするということですね。なんか面白いウェブサイトを見たよと。で、それで、そのまままた検索結果に戻っちゃえば、もう次検索してもらえるまでは、こちらからは何もできませんよね。キャンペーンを始めても、向こうがたまたまそのタイミングでウェブページを見てもらわない限り、まあ、何も起こらないわけです。そこで見込み客リストっていうことをちゃんと作って、こちらからコンタクトできるということがすごく大事です。で、一昔前はメールしかなかったんですけど、安価にやるのは。まあ、住所を取るとか。でも今はですね、実はもっと手軽に SNS のフォローというのが使えます。だからフォロワーになってもらうというのを見込み客リストを作るというふうに考えても良いと思います。で、とにかくですね、知ってもらって見込み客リストになってもらうということが大事です。で、その後ですね、見込み客リストから離脱していく人たちっていうのは、なんでだろうということを調べて離脱する人を減らせば、まあ、正しい方法で減らさないように、頑張ることができればですね、次の段階に行く人も増えていくということです。で、これがまず見込み客リストという部分ですね。で、そしてですね、この見込み客リストのところが大体、まあ、その一番大変でコストかかるんですが、それができたら次に見込み客から新規客のところを考えていきます。で、なおですね、この、図、何もこう記入してない図とかにですね、この矢印、三角形のところに何するかとかいうメモとかをいっぱい入れてアイデアを書いたりとかすると、まあ、非常に良いので、まあ、そのようにしながらですね、使ってみてください。じゃあ次、新規客からですね、まあ、になるところの説明をしていきます。さあ、ではですね、次に見込み客から新規客になっていくというところについて説明をしていきます。まあ、見込み客を とかフォロワーっていう人たちを作ることができたらですね、次に、新客になってもらうというところがすごく大事です。で、そこにはですね、やはり、実際初めて何かを買うっていうところにはたくさんの不安があります。で、それらをですね、できるだけ払拭するということが必要だったりとか、あとはですね、リスクというんですかね、リスクリバーサルとか言ったりしますけども、顧客が何か購入するときに発生する、問題、リスク、うまく学べないとかね、うまく機能しないとか、自分の肌に合わないとか、そういったときにですね、損しないような仕組みとか、そういったものを作ってあげることによって、購入しやすくなったりということが起こります。で、この見込み客から新規客に移動するところは基本的にはですね、詳しくなってもらうっていうことが大事です。どういうことかっていうと、お客さんはですね、基本的にそんなに商品について詳しくないわけですね。ですから、商品について詳しくなれる知識とか提供してもらえるとですね、で、そこから判断してこれはいいと思ってくれれば購入になるわけですね。で、ここで大事なことなんですが、嘘は結局絶対うまくいかないです。で、なんだかんだで、やっぱりインターネットでしっかり調べられますので、顧客の方が知識が多いとか、それが合ってる間違ってるは別として、そんな状況が生まれますので、やっぱりこう、教える側に回る企業側はですね、しっかりと本当のことを伝えるということが大事です。そして、基本的にはこう、間違ったお客さんに買わさないように、その正しい知識を与えたりとか、いうことが大切になってくるわけですね。で、この新規客に向かってですね、顧客が乗り越えなきゃいけない壁とか、片付けなければいけない、そのジョブとか言ったりするんですが、そういったものをできるだけ取り除いてあげて、アイデア出して、教育してということが大切です。で、そうやってですね、購入に至るように、こう、頑張るということですね。で、ここでポイントなのはですね、とにかく、もう一番最初のお客さん、何か買って満足してもらうことが、もう最大のポイントになりますので、できるだけ買いやすいものとかを出すというのは一応セオリーになってます。だからいきなりめちゃくちゃ高いものを買ってもらうんじゃなくて、まずはなんかもうちょっとお試し版というか、簡単に買えて、そして効果が実感できて、その企業を信頼しようと思ったりとか、ファンになろうというきっかけを与えるようなもの、新規客をできるだけ増やすというようなことが一般にはいいというふうに言われています。で、Amazon とかそういったところはですね、この新規に初めて Amazon で購入して、満足してもらうことにすごく、心血を注いでいるということですね。で、一度 Amazon で購入して、その体験が結構満足したら、もう他のサイトとかでいちいち探さずに、もう Amazon で買ってばっかりっていうふうになるということを Amazon は知ってますので、もう本当に初めての購入をもう手厚くサポートするというか、で、その時のこう購入体験が、すごくシンプルで、なんか楽に、あっという間に終わるみたいな、そういうことにですね、もう一回のクリックとか、こう画面の遷移とかで混乱しないように、あらゆるところを工夫して、やっているというのが Amazon の取り組みになります。そしてですね、新規客に一度なるとですね、もう一回買うときの、なんか不安っていうのはかなり減るんですね。一回買って実際物が届いたら、2回目買うときってそんな不安を感じないんですね。で、僕は個人的にはあまり楽天を使わないんですが、それはなんでかっていうと、楽天は1店舗ずつが全然違う会社なので、なんか、ある店舗で購入してちゃんと商品が届いても次のところで届かないということがあるかもなんていう不安を覚えるんですね。で、今はもう全然ないんですが、僕はまだ始まったばっかりの頃に、僕はたまたま商品売り切れてて買わなかったんですけど、買ったの、なんか注文してお金払ったのに来なかったで大騒ぎしてる、そんな時代があったんですね。で、なので、もう店ごとによって全然保証が違ったりとかして、もうそんないちいち調べるのがめんどくさいし不安っていうのがあって、その時の体験が悪すぎてですね、楽天であまり買い物しないんですけども、Amazon はもう必ず、もう まあ、プライムとかちゃんと見て買うんですけど、結局にアマゾンが持っている在庫だったらもうあんまり深く考えず購入するというようなことをしています。で、このようにしてですね、新規客っていうのが作るのは大変なんですが、一度購入してもらって満足してもらうと、次の購入にはすごくつなぎやすいということです。まあ、で、ここの部分ですね、本当にたくさんの、できるだけ心血注いでですね、細かいところ、買う前の不安とかをですね、購入後にたくさん聞いて、次の購入者のためにですね、その不安を取り除く施策をもうありったけ考えて実行していくことが大切になります。さて、で、次にですね、新規客の人をですね、リピーターにしていこうということが大事です。で、ここですごく、まあ、ポイントとなるのは、すでに買ってくれた人に対してマーケティングをするという考え方ですね。で、マーケティングって何言ったら、顧客が、まあ、一つの言葉として知っておいてもらうといいんですが、顧客が欲しいと思っているものをすでに持っていることとかなんかいうふうに言ったりするんですけど、まあ、要するにですね、顧客について知って、そして顧客が欲しいと思うものをこちらが先に用意する、できるぐらいですね、顧客について深く知ると。特に既存客、新規に購入してくれた人たち、すでに買ってくれた人たちを深く知って、その人たちに本当に必要なものを作って提供する準備をしておくっていうことがですね、リピーターを作る鍵になります。で、リピーターの人がですね、まあ、リピーターになってもらうには、もちろん、新規客の人に提供するかのようにですね、その情報を提供し、リピート購入するリスクを下げ、でも信頼はもう多分ある程度勝ち得てると思いますので、そこはそんな不安視しなくてよくて、良い商品とかを提供して、アフターケアを用意して、そして、まあ、いわゆるですね、その良さがわからないと買えないような商品とかを提供するのは一応セオリーにはなっているわけですね。まあ、で、特にあの、ブランド系、なんつうか、服飾ブランドとかは、そういうふうになっているんですが、いわゆるですね、ブランドがすぐわかるような、ブランドマークがバシンと載っているような服とか、財布とか小物とかいうのは、もうとにかく広く浅く多くの人に売ると。で、ただ、本当によく買ってくれたりとかする人たちに対して、あんまりブランドマークわかんないような高いものを、まあ、提供する、本当にいいものっていうんですかね。一個ずつちゃんと作られているものを提供して、それはあんまりこうブランドマークわかんないようなものとか、知る人ぞ知るような形で提供したいということをしていますけども、まあ、そのような形でファンを広げるみたいな感じになってくるわけですね。で、ここではまあ高いものでも、まあその不安がないので一度購入してて信頼があるから、そこの信頼があって高いものも購入しようというふうに思ったりするわけです。で、これがリピーターというところになります。そしてですね、リピーターから今度はファンにしていくというところが、まあ、また同じようにですね、やっていきます。で、基本的にですね、まあ、マーケティング、その昔のマーケティングではなくて、今のマーケティングにおいては、まあ、4.0 とかいう言い方をしたりしますが、まあ、お客さんは、得するからとか、その、他より安いからとか、高品質だからとかいうだけではなくて、その、コンテキストとか、物語とか、いろんな言い方しますが、まあ、とにかく、その、まあ、好きだから、まあ、簡単に言うと、もっと言うと、ビジョンとかに共感しているから、自分が信じているものを体現してくれているから、買うというような、こう、そういった視点でも物を買ったりするわけですね。だから僕とかの例でいくと、僕は、まあ、もう、Apple という会社が好きなんですけども、まあ、そこが出す製品とかっていうのは、本当にユーザー、顧客中心に考えられていて、そしてテクノロジーを誰もが使えるものに変えて出す。テクノロジーが主役じゃなくて人が主役っていう感覚があるんですが、そういうなんか大事なことをですね、ずっとずらさずやってるなとかいうイメージがあって、まあ、それでですね、好きっていうふうに思ってて。だから、なんかどうせ買うならアップルのものを買おうみたいな、そういう発想があるわけですね。で、こんなふうにして、こう、ビジョンでも買ってくれたりするので、だから、まあ、そのメッセージとしては、要は、そういう、語るっていうんですか、ストーリーを語る、ビジョンを語る、そういったことがですね、ファンを作っていったり、リピーターを作っていったりということが起こります。で、マーケティング 4.0 ではですね、 そもそも見込み客集めの段階から、ビジョンを語るということも、もう大いに有効だぞということをですね、まあ言っていたりするわけですね。で、この辺はですね、もう本当にご自身の商品サービスによっても全然違いますんで、顧客にとって、その顧客側の視点に立って、まあどんなのが嬉しいかとかいうことを考えてですね、やっていくことが非常に大事になります。ただまあちょっと振り返ってこう、引いてみてたときにですね、いわゆるこの上から下にこうどんどんこう人を流していく、変化させていくというところで、各パーツパーツ三角形の矢印のところで一体どんなことをするのか、システムは何使うのか、メール使うのか、それとも動画を配信するのかとか、アプリを作ってアプリで通知をしてそこから何か見てもらうのかとか、もうたくさんアイデアを出してそれのどれ使うのっていうのをやっていくっていうだけです。で、ノウハウとかハウツーとかは基本的にこのマーケティングのこの仕組みの中のどこにどう使うかって考えて、そして自分なりの工夫を加えて実験してっていうことを学ばない限り絶対こううまくいきませんので、まあ、このファンネルっていうのは本当に簡単な概念なんで、それにいろんなものを割り当ててアイデア出して行動していくっていうふうに使うよっていうことを覚えておいてください。ではですね、この後推奨者について説明をしていきます。では推奨者について説明をしていきます。これはですね、マーケティングファンネルとはちょっと別にしています。で、どういうことかっていうとですね、実は見込み客とかで商品は買ってないんだけど口コミをする人になるってことはあるんですね。実際、例えば自分は必要がなかったけども、その会社の理念とか、商品の構成とか、そういったものを見て、で、サンプルを試してみて、いや、これは素晴らしい。でも、残念ながら自分には合ってない。でも、本当に好き、応援したいとかいうふうに思ってくれたりするとですね、見込み客なんだけど、商品買ってないんだけど、口コミする人に変わったりします。まあ、なので、マーケティングファンネルとは別にしています。で、あるいは推奨者っていうことをもうちょっと幅広くするとですね、自分と、コラボすることによって、お互いにお客さんを幸せにできる、そういうビジネスパートナーっていうんですかね、まあジョイントベンチャーとか言ったりしますが、そういった人も推奨者に含むことができるので、別枠にしています。まあ例えばですね、まあそのロハスっていうんですかね、まあいわゆる健康志向のカフェがあった時にですね、そのカフェで、まあ、ヨガのインストラクターの人とコラボするってことはありますよね。ヨガのインストラクターの人は、そのカフェに出入りする人たちに対して、ヨガの、ヨガを知ってもらう機会として使えるということで、まあ、そのロハスのオーナーがビジネスパートナー、まあ、推奨者っていうふうに捉えることもできますので、だからこのファンネルとは別枠にしています。で、それがまず第一のポイントですね。で、この、推奨者になる人っていうのをですね、まあ、顧客の中から見つけるときには NPS とかいうのが一番有名な方法です。まあ、ネットプロモータースコアとか言うんですが、まあ、あなたはですね、友達や、親族とか、配偶者、パートナーとかに、この商品、もしくはこの会社を、推奨しますかと、おすすめしてくれますかみたいなことを聞いて、まあ、0から10の段階で聞いたときに、9、10ってなった人を、その、アンバサダーというか、まあ、推奨者というふうに認定しましょうということですね。これは NPS です。詳しくはインターネットで調べてもらうと出てきますが、まあ、こういう簡単な愛、まあ、アンケートをしてですね、で、9、10という非常に高いスコアをした人たちを特別扱いしなさいと。で、この90のスコアの人だけの、こう、コミュニティとかグループを作って、この人たちだけに、その特別なもの、まあ、お金とか報酬では動かないですから、そうではなくて、開発中の商品を提供したりとか、なんか特別なイベントに招待とかして、大切にして、口コミをしてもらう役割を、担ってもらう。まあ、口コミっていうふうに捉えるんじゃなくて、紹介するではなくて、その人たちに使命を持たせるってことですかね。口コミをする人たちは自分が信じているものがあって、その信じているものを 他の他人が信じてくれたら、もしくは使ってくれたら、その人にとってすごいいい。自分はそういう手助けがしたいっていう気持ちがあるから口コミするわけで、ですからその人たちが活躍できるように、その道具を用意したりすることが、まあこの推奨者、まあアンバサダーマーケティングとか日本語では言われてますけども、そういったことですごく必要ですよということです。で、ここでのポイントはですね、その、まあ、いくつかあるんですが、一つは、ちゃんと推奨者の人を特別にこう引っ張り出して誰が推奨者なのかっていうことを把握するってことは大事です。そしてその人に沿った、合った形でですね、ちゃんとその待遇をして口コミツールですね、それをちゃんと提供するということが大事です。そして買収しない。推奨者に、まあこう推奨してる方はお金渡しますとかそういうことするともう全然推奨してくれなくなりますので、お金以外のもっと全然価値のこのプライスレスなものを提供するということが大事です。で、特にですね、この SNS 時代ですね、この推奨者というパートが非常に大事ですよというふうに言われています。まあ、インターネットでね、いい記事をたくさん書いてもらえれば、勝手に書いてもらえれば、まあ、それはもう、もう本当に、その、自分で声高いんですね、商品の特性をこう宣伝するよりもはるかに良い宣伝ができますので、こういった推奨者になってもらう、推奨者になってもらう、推奨者を見つけ出して支援するということがすごく大事ですよということで、このマーケティングファンネルの中にですね、横にこう飛び出す形で作っています。で、心もですね、この矢印を作るのは MPS というアンケートが一つですし、そして推奨者から見込み客を集める矢印のところは、まあ、いろんな口コミのツールを用意してあげることが、まあ、アイデアとして出して実行してというふうになります。さて、ここまででですね、ざっとマーケティングの仕組みを説明しましたが、細かいことをいっぱい覚える必要は全くありません。とにかく、この図を、まあ、印刷したりとか、手書きでノートに書き写したりとかして、もうとにかくあっちこっちのビジネスを分析する、具体事例をたくさん集めて、この抽象的な概念をつかむっていうことが一番大事です。で、一個ずつのそのハウツーをコレクションする必要はありません。あ、こんな方法あるな、あんな方法あるなって言って、いろんな刺激を受けていて、あ、自分のビジネスでこれ使えそうとかいうふうにして、知っておくことが大事です。だから、まあ、なんか特定のハウツーを信じて、ただただ繰り返して、それをまあ、実行するとかではなくて、この、マーケティングシステム全体の図の中の一つのアイデアなんだと、ハウツーは一つのアイデアなんだって思って、実行するぐらいになれるとですね、成功確率を上げていくことができます。ここではですね、ちょっとその成功確率を上げていくためのヒントをいくつか提供したいと思います。で、まずはですね、計測するということですね。で、これはですね、ちょっと、まあ、設定が難しいと感じるかもしれませんが、完璧な計測なんかしなくていいので、簡単でいいんで、必ず計測をしましょうと。例えば、広告を出したら、広告から購入がどれぐらいあったかっていうことで、広告費と実際の購入金額、そして利益ぐらいの計算はちゃんとしましょうということですね。で、さらにはメールを送信するとなればですね、メールのオープン率、どういうメールがオープンされているかとか、メールからクリックがどれぐらいされているのかとか、そしてクリックから実際の購入がどれぐらいの数あるかっていうことをですね、ちゃんと計測するということがすごく大事です。で、基本的に有名なツールを使えば計測は簡単になります。例えば、まずですね、まあ、ウェブサイトのアクセス解析を Google Analytics というのを使いますね。そうすれば、まあ、たくさん情報ありますし、Google Analytics がゴール設定とかそういった機能を持ってますので、コンバージョントラッキングって言って、購入した人が何人で、ウェブページ見た人が何人で、何パーセントで、売上どれぐらいでとか、いうような、そういう数字が全部自動的に出してくれますので、まあ、有名ツールの一つ、Google Analytics を使うとかいうのは、まあ、便利です。で、同じくですね、まあ、なんか決済とか、なんか物をインターネット上で販売するとなればですね、例えば、WooCommerce というのを使います。で、WooCommerce っていうのはもう本当に有名なショッピングカートシステムなので、WooCommerce と Google Analytics が完全に連携するプラグインとかが用意されてて、これ入れるだけです。入れると勝手に Google Analytics で なんか1個ずつの商品に対してのなんかコンバージョン的なものが測れます。もう何もしなくても入れるだけでうまくいきます。で、同様にですね、メール配信サービスもウークマースに対応してたりするので、有名なメール配信サービス、まあ、例えばメーラライトとかがシンプルで使いやすいんですが、これを使うとですね、どの商品を、ある商品を買ったユーザーに自動的にメールを何通送るとか、まあ、商品、カートに入ったけど結局買わなかったユーザーになんかメールを送るとか、まあ、そういったことがなんかできるんですね。もうあんまり難しい設定とかしなくてもインストールして簡単なこうガイドに従ってボタンを押していくだけで設定できたりするので、まあ、計測するということをしていきましょう。で、ここで、まあ、それもめんどくさい、ちょっと難しい、個人でやってるからまだいいやっていう人は、せめてアンケートをするというのが一つですね。具体的には買ってくれた人にですね、なぜ購入してくれたんですかと、他にもこんなサービス、あんなサービスがあるのにわざわざ購入してくれたことは何ですかとか、そして、なぜこう、まあ、なんか購入する前に不安だったことってありませんかみたいな、いうことを聞いたりとか、いうことが大事ですね。そしてしばらくしたらですね、うまく、まあ、満足しているかを聞いて、そしてもし満足しているんだったら、推奨しようと思いますかみたいなことをですね、聞いてみて、するとなればですね、特別なオファーというか、グループに招待して、まあ、そのファンになって口コミしてくれる推奨者として、扱うというようなことをしていく。まあ、こういう計測する、そして仕組み作るというのは非常に一つ、まず大事なポイントになります。で、これがですね、計測するですね。すぐにできなくてもいいですから、まあ、数字を把握する程度はまずやっていきましょうと。で、特に広告をお金出してやる場合は絶対計測しないと損してしまいますので、ちょっとでも、まあ、歯を食いしばってですね、計測について学んで、やっていくというふうにしてください。では、次に大切な予期せぬことに注目するということをしていきます。で、これはマーケティングというよりはイノベーションに近い話なんですが、まあ、とにかくこのビジネスシステムをこう動かしている最中に、もう、特にですね、チームとかでやっているときは、もうチームのリーダーが予期せぬことない、なんかなかったっていうことを週に1回は聞くようにすることが大事です。そしてみんなが予期せぬことに注意を払うっていう状態を作っていくとですね、このマーケティングファンネルを思わぬ方向に動かしていくことができたりします。で、例えばですね、予想外っていうのは、商品を買ってくれているお客さんをいろいろ調べていくと、自分たちがもともと想定していなかった人たちがどんどん買っているっていうのは、例えば予想外ですよね。で、この予期せぬことがあったその人たちになぜ買ってくれているのかって聞くと、まあ、全く違う商品の使いどころや、その魅力があったりとかして、で、じゃあ、それ専用のウェブサイトを作れば、それだけで売れたりとかするわけですね。ですから、予期せぬことっていうのは常に聞いて回るということが大切です。で、まあ、で、その予期せぬことで、まあ、注意を払うとしたら、まずはですね、想定してなかった人が購入しているのは、としたらなぜなのかとか。で、あるいは想定していない理由で購入しているとしたら、それは何かとか。で、あるいはですね、まあ、想定してたこと、こういうお客さんに買ってもらおうと思ってた人たちがどんどん離れて出るんだったらなんでなんだろうみたいな感じで、とにかく自分の期待してた結果と実際起こったことのギャップが大きいものを探すと、予想外というものを探そうということですね。で、そこはもうチャンスが眠っているというふうに思ってください。で、その予想外のところをしっかりとヒットさせられればですね、まあ、爆発的に広まっていくという、そういうポイントが見つかってきますよということです。で、ただですね、これ先ほど説明したように、リーダー自らがですね、予想外ないとか、聞いて回らない限りですね、みんな、なんだろう、予定調和の結果が、ただ、なんかまあ、間違ってるというか、自分たちがやったことと予想外のことっていうのは基本的に間違ってるっていうラベルをつけますから、その、不都合な真実として隠してしまうんですね。ですから、不都合な真実はないというか、尺に触るけど、こう、ずっと絶えず起こっていることとか要望とかないっていう感じでリーダーが聞いてあげることが大事ですよということです。で、こんな風にしてですね、予想外ということに着目をしていきましょう。で、予想外のことについてもっともっとこう着目していくことをこう なんかその当たり前とかしようと思ったらですね、ぜひピーター・ドラッカーのイノベーションと起業家精神っていう本とか読んでもらうと、いやこれは予想外、もっと注意払わなきゃっていうふうに改めて思うと思いますので、こういった本とかも読んでですね、とにかく予想外大事にするという組織文化、チームの文化を作っていって、このマーケティングファンネルを動かしていくということが大切です。さて、これでですね、一通り話ができたので、もうとにかくあとは、もう実際に考えて、自分の頭で考えて学んでいくしかないです。どれだけ話を聞こうはですね、あまり聞いているだけでは自分の身にはなりませんので、どんどんその学ぶ、作っていくことで学んでいきましょう。まあ、Learning is creation とか言ったりするんですが、想像する、何かを作ることを通じて学ぶのが大切です。で、その方法はですね、もう本当に簡単で、例えば自分がこう電車に乗っているとしますね。じゃあ電車乗っている最中に見える広告とか、窓から見えるこういろんなビジネスやお店がありますね。これらをもうランダムにピックアップして、全部マーケティングファンネルでもしビジネスを組み立てるととかいうふうに考えてもらって、新規客をこう、まあ、見込み客リストを作るところはどんなふうにやるんだろうとか、何でやるんだろう、そして見込み客から新規客になってもらうところはどんな施策を投入するんだろうとか、いろいろアイデアを出すということをですね、もう片っ端からやるんですね。で、数にして100個ぐらいやるとですね、もう覚えます。このマーケティングのこの図を自由にこう、もうなんか何回も何も見ずに書けたりとかして覚えてしまうと思うんですね。で、それぐらいになるともうアイデアはどんどんどんどん湧くし、次から次へと、普段のビジネスとか見てるときにとか、自分がいい体験とかをビジネス上でしたときに、あ、これ自分のビジネスも使ってみようみたいな風にして発想が湧いてくるので、とにかく当てはめてみましょうということです。で、当てはめるときに、すでに成功している企業を分析したりとか、考えもしていない企業っていうんですかね、そういうことを全く考えてなさそうな企業とかに分析、まあ当てはめてみて、これうまくいったら大成功するやん、この会社買い取りたいとか思うような、そういうビジネスプランを考えたりとかして遊んで、使っていきましょうということです。で、そうこうしているうちにですね、ご自身のビジネスについて発想が豊かになっていくので、そうやって自分のビジネスに適用していくというように学んでください。で、そうやってですね、いろいろ相手が湧くようになったら、アクションプランを作っていきましょう。で、何事もそうなんですが、とにかく行動を起こして形にしてみないとですね、なかなか、前に物事は進みません。ですから、アクションプランを作るということが大事です。で、このアクションプランを作るときには、基本的にボトルネック思考というのをしていきます。で、どういうことかっていうと、まだ顧客が一人もいないのにですね、ファンをこう、なんですかね、作っていく部分を一生懸命頑張ったところで何も起こりませんよね。あるいは、ほとんどアクセスがないのに、統計分析のためのいろんなツールをなんかセットアップして道具用意してとかしても意味がないです。一番最初のビジネスでやらなきゃいけないのは知ってもらうことですよね、大抵の場合は。だったら、その時に一番弱いところ、一番今やらなきゃいけないところ、そこを改善しない限り何にも変わらないっていうところをボトルネックって言ったりします。で、ここをですね、見つけて、そこをですね、拡大するアクションを必ず取るということですね。で、そういうふうにして、ボトルネック思考で、まあ、一箇所、一番弱いところ、今絶対やらなきゃいけないことをちゃんと見つけて、そこをやると。で、さらにですね、そこから、その、アンド思考っていうんですが、そのボトルネックのところに取り組むことによって、ついでに他の箇所もポンポンポンとこう、実現したりとか、前に進むような、もうちょっと仕事をですね、工夫できないだろうかって考えていくのがアンド思考と言ったりします。で、こうやってボトルネック思考をした後、アンド思考で、ちょっと仕事をアレンジしたり、やることをアレンジすることによって、ボトルネックだけじゃなく、もうちょっといろんなことがこう進むようなアイデアを出します。そしてですね、そうやって計画立てたら、もう必ずやらなきゃいけないのがフィードバック分析です。つまり、こういったアクションプランを実行したらこんなことが起こるだろうという想定している期待する結果を全部書き出して、そしてアクションプランこうやってやろうって書き出して、そしてそれをやるとうまくいくと思っている前提も書き出しておくということですね。で、これをですね、
振り返る日付を決めてリマインダーにセットして、そして実行するわけですね。でそうすると、まあ、1ヶ月後とかした時に何にもしなかったら、うわ、何にもしなかったってことに気づくし、まあ、1ヶ月後した時に物事はすごくうまくいってると。ところが、もともと想定してたようなことは全然してないとしますね。じゃあなんでそういうふうになったんだろうとか考えてみると、自分の得意技は人とつながることだったから、実はジョイントベンチャーっていう形で、まあ、いろんな人とつながって紹介してもらう方が、まあ、自分で広告打ったりとかいろいろやるより、まあ、圧倒的に楽しいし早かったっていうことに気づいて、全然違う戦略を打ってることに気づけば、それをもっと強化しようっていうふうに思えるわけですね。だから自分の強みの発見になったりとかしますから、必ずこうボトルネック思考して、アンド思考して、アクションプラン考えたらフィードバック分析って言って、期待する結果、プロセス前提書き出して、リマインダーに通知自動的にされるようにとか、カレンダーとかに振り返り日決めて、必ず振り返って、その結果から分かったことを仮説を立てて、またもう一回次ということをしていくっていうのが大事です。で、これが、まあ、フィードバック分析というんですが、まあ、フィルムシートっていうのを、まあ、開発してますので、それらを使ってもらうと、まあ、ちょうど良いかなというふうに思います。で、そうやってですね、どんどん繰り返し作業をしていくことによって、着実に前に進んでいきます。で、ここで最後にちょっとお伝えしておくと、やってはいけないことっていうのがあって、それは、ハウツーをそのまんま実行することです。ハウツーもこの大きな仕組みの一つのアイデアとして実行したときにですね、初めてうまく学ぶことができます。ですから、失敗しないようにハウツー実行しようとしている自分を見つけたらですね、そうではなくて大きい仕組みの中で実験して探求しているんだと、探求するように学ぶんだみたいな意識で取り組んでもらうとですね、マーケティングシステムを作っていくこと自体が楽しいチャレンジに思えてきて、発想が湧いてきて疲れ知らずになってもっともっと行動できるようになると思います。では、このマーケティングシステムを作ること自体を楽しんで、やってください。